はいどうも、沢田俊也です。
中野です。
まあ、最近ちょっとツイッターでね、うちの番組のリスナーさんから、まあ、問い合わせというか話しかけられた内容があって、マヤマーヒーローの話を、もう一回してくれませんかみたいなリクエストがあったんですよ。で、まあ、アヤマーヒーローの話、よくよく考えてみたら、こう、一巻が出た時に、あれもまたなんか、衝撃的だったね、みたいな話を。なんか、俺たちっていつも衝撃的だったねっていう話をして、その後何も話しないっていう。
いやいや、もともとそういうもんでしょ、そもそも。
まあ、そうやけど。
コンセプトというか、俺らの気に入ったものを、そうね。言いましょうよ、みたいな。
その後のフォローがない感じなんですけど。そのリスナーさんから、もう一回ちょっとアヤマーヒーローの、今、現状で9巻まで出るんかな。
ああ、結構いてますね。はい、9巻か。
まあ、どこまでの総評を話していただけませんかみたいなことを言われたんで。
またこれ今っていうのがね、難しいところですよね。
で、毎回ね、毎回巻が出るたんびにどうやったみたいな話は一応中野さんとしてて、
ま
あ、機会があれば話してもいいかなと思ってるんですけど、
いか
んせんこの物語としては全然進んでない感じじゃないですか。
そうなの。
これもあくまで僕的な印象でしかないんですけど、その、一巻で事件が起こって、まあ、徐々にこう世界が崩壊していく中で、主人公がまあ何らかのピンチに遭うシチュエーションっていうのはこう変わっていくんですけど、
はい、
物語としてはそんな進んでないじゃないですか。
まあそうですね。
で、まあそもそもがそこが主題じゃないんかなっていう気するし、
まあ、俺もそう。
要はその、災害漫画みたいな感じでしょ。
ああ、そうそうそうそう。
だから、ある意味その話すことがないなっていうのがあって、正直。
そうね。まあ、多分この作品自体のコンセプトも実際に一ヒーローっていう一の農民じゃないか。一般人が、こう、でもにしてはちょっと特殊やけど、銃とか持ってるけど、まあ、極力現実の中で可能なレベルの設定されてる人間が、実際にゾンビの世界を放り込まれたらどうなるみたいなのを、漫画にしてるようなもんじゃないですか、そもそもの。
そう。で、やっぱその、前にも何回で俺言ったと思うねんけど、そもそも僕個人としては、ゾンビものに物語とかも求めてなくて、まあ要はその世界が終わっている中で、人間が何を持ってどうあがいていくのかを描いてくれればそれで満足。
まあ過程よね。
かなっていうのがあるんで、
世界を描いてくれればみたいな、それができるだけリアルに描かれてるナベヨシみたいなんで、結構この漫画ってそうじゃないですか。本当に一市民的な人がゾンビの状況にいきなり放り込まれてどう対応してる、でまあ本当にね、一市民で単純に取って食われましたじゃ話にならへんから、まあそこは最低限味付けで冴えないというかオタクみたいな形のやつなんだけど、銃の免許を持ってて銃を所持してる状況っていう考えられるギリギリのリアルさを損なわずにやってみたらどうなってるみたいなんで、今話進んでる感じやから、まあ、多分劇的な終わり方とかもあんまないかもしれへんよね、この話。
あくまでだからヒデオを中心とした、こんなことが起こりました。こんなことが起こりました。まあ、ちょっと話のエピソードを盛り上げるために、女子高生がまあ、なんていうんですか、ちょっと感染しちゃった的な話出ますけど、ただ物語としては全然進まないので、話す話ねえなっていうところなんですけど。
そうなんですよね。よしよし面白いなと俺は思って読んでて、まあその展開も、いわゆる、王道というか、ショッピングモール建て込むのを得て、みたいな感じで流れていってるから。
そうね、だから8巻が終わった時かな。一応ショッピングモール編が終わって、一応次に進んだじゃないですか。
まあね。
あのあたり、だから正直に僕7巻ぐらいまでは、だるいって思ってしまって、多分ね、これ、まとめて読んだらそんな気ないんでしょうけど、
ああ、そうかもね。
なんか、次の巻って待ってたら、待ってた割に全然進んでないやんっていう気持ちになってしまって、
その感じはありますね。
だるさがすごいあったんですけど、例えばその8巻で、ショッピングモール編が一段落ついた時に、ちょっと、なんか、わって盛り上がったのはありましたね。
結構ね、ショッピングモールの最後には大規模なアクションもあったし。
私、俺的に好みやったのが、おっさんが身を挺してこう、 死んでいったじゃないですか、
最後。ちっちゃい子供を最後に守るためというか。
なんか、ああいうのがすごいゾンビモロとして僕好きなんですよね。
そうですね。
なんかこう、儚い感じが、切なくて儚い感じが。
また、あのちっちゃい子も多分どうしようもないし。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あれね。
なんか結局、その場その場で、何か、ね、身を挺して助けたとしても、その後、助けられた方が生き残る可能性とか保証とかなくて、
そう。
っていうのを感じさせる、こう、切なさとか儚さが、まあ、ゾンビものというか、まあ、終末感を描いている漫画の醍醐味なんかなっていうのが
あって。ああ、そうですね。だからまあ、やっぱ展開とか話の規模感っていうの、なんか、それこそなんか原因が何でとか全然関係ない、一個人の置かれた状況っていう意味ではやっぱ結構いい漫画やと思ってるんですけど、だから話の展開としてはしゃあないよね、正直。うん、今でも俺は結構言ってる方だと思うねんけど、確かに毎巻こう出るたびに、うん、っていう
で終わってる。語る漫画ではないよね。
そうなんですよね。これは何やったみたいなのがないんです。あ、うん、そうよね、頑張れ、ヒデオ、みたいなぐらいの。うんどうすんだこの先みたいなぐらいで、まあ正直もう作者の語る、なんていうかな、この淡々とした終末感を味わってるって終わる漫画なんで、だからどうとかいうノリの話には繋がらないんですよね、正直。
なんか僕的にはね、正直ね、うん、しばらく読むやめようかなと。
あら、あらあら。
ある程度の塊で読んでった方が、楽しめるんちゃうかなと思って。
うん、そうかもね。俺のモンスターの後半と同じ状態になってね。これね。
週刊の方を読んでる？
全然読んでない、全然。
たまにスピリッツ読むねんけど、
うん、
3ヶ月ごとに1回読んでも話わかるぐらい進んでなさげやねんか、どうも。
ああ、なるほど。
これはもうほんと忘れた頃に、あ、こんだけ出てるんやって思って、読んだ方が楽しめるのかなとか思って。
ああ。それはあるかもしれへんね。なるほどね。
あ、あと語るべきものとすれば、
ええ、
あの、9巻の、9巻か。な、うん。なんかあの、ヒリオが主人公ではない、短編があったじゃないですか。
韓国
あの、編集者の視点の話。
韓国編？
そうそうそう。韓国かな？台湾かな？
台湾やったっけな。ありましたね。うん、
あれ、ヒリオの、担当編集やった人
でした ね。あの、ペンネームとかがちらっと出てましたからね、ヒデオのね、
うんうん。
あれも生臭かったですね、
うん、
話が。
なんか、そうね、あ、そうやな。なんかあの、なんやろな。別に、アイアムヒーローじゃなくてもいいねんけど、
うん、
ああいう話をずっと連載していく漫画とか読みたい。
ああ。
なんか、ここではこんなことありました、ここではこんなことありましたってこう。
それって、アイアンマーヒーローが、なんていうかな、完結してあのままの勢いで、
うん、
で、すごい人気があったらその後みたいな、その後っていうかその時別の話がみたいなのやったら面白いかな。
スピンオフは無限に作れる感じよね、あれ。
うんうんうん。それはありやね。まあでも、あれでしょう。まあ多分、君呼んでるって言って多分まだ、読み切ったあれちなみに。ワールド。
ああ、ワールドウォー、ワールドウォー Z かな？
うん。
いや、まだ半分までしか読んでないです。
もう俺も一応頑張って読んでるんだけど。
いや、ワールドウォー Z はね、あれはね、文体の問題が俺ちょっと辛くて。
ああ、交互体？
物語じゃないじゃないですか、あれって。
あのレポート形式やからね。
うんなんかね、すごいいいシチュエーション的には燃えるねんけど。
そうそうそうそう。
まあ、あの全然アイアンマーヒーローの話と違うんです
よ、ね。そうやね。これまたにしようか。
ワールドウォー Z
の漫画版みたいな感じで。
があると、
うん、やるといいねっていう感じでしょ。
うん。なんかね、そのゾンビものに何を求めるのかっていうのはゾンビ好きな人それぞれなんでしょうけど、うん、でも僕的にはその、儚い感じかな。やっぱ世界がもうどうしようもなく終わってしまった中で、うん、それでもう人はどう行動するのかみたいなところが見たいんで。
はいはい。確かにね、今やったら描くの狭いからな。あれ、ほんと一巻丸々使ってあれ入れるよりは、そうやって後半でまとめた方が良かった気もするけど、でもあれが、あの9巻があるから、あ、東京だけじゃないのねっていう。
そうやな。絶望感がより一層増すっていう。
わかったな。そういう意味ではうまいかな、やっぱり。
うん。気持ち的には、そうなった原因は何かっていうのは知りたい気持ちもあんねんけど、うん、あえてそこは描かず。
うん、多分映画館とも思うねんけど。
謎のまま終わらせてほしいね。
うん、俺も本当にそれで終わらせてほしいですね。
あとね、俺の中の懸念事項としてはね、その、極端な個性を持った人間の登場っていうのはあんまり好きじゃなくて、
うんうんうん。
まあ、仕方がないんやけど、今誰でしたっけ？なんかその、インターネット上で、なんかその、いわゆるゾンビ、ゾキューンが発生したことに対して、なんかいろいろこう、呼びかけてたやついたじゃないですか。
ああ、なんか、うん、言ったな、その記述あった気がする。
で、そのクロスってやつがおって、
うんうんうん、
ああいうキャラクターを変なこうカリスマとかにして、物語を特別に動かしてほしくないっていう、なんか要望というか。
ああ、なるほど。
なんかね、やっぱその、異常な状況下で人間の精神が異常をきたしてしまって、
うん、
変にカリスマ化したりとかする話ってたまにあるじゃないですか。
あ、まああるっていうのは、多分実際にそういうの多分出てくるんやろうなって気はするから。
で、俺昔ドラゴンヘッドっていう漫画があって
さ。はいはいはいはいはい。ありましたね。映画にもなりましたね。
名前なんて、はい、ノブオやったっけ？
主人公ですか？
主人公じゃなく、おかしくなってしまったやつ。
なんやったか忘れた。変な顔に化粧とかして、はい、いましたね。
うん、まあ、なんていうんですか？こう、そんな積極でゲームない内気な少年やったけど、うん、まあ、異常な状況下になって掘り込まれてしまった結果、うん、まあ、ちょっと、頭いかれてしまって、なんか、変なキャラクターになってしまったじゃないですか。
うんうん、
ああいうの、なんか、ええわって思ってしまうんですよね。
あ、
なんか、わかるねんけど、主題がそっちに移ってしまった瞬間に、
はいはい、
なんか別にそこはって思ってしまうんで。
あれ映画だとより多分変にフューチャー出してたから、
うん。そう、キャラクターとしてはね、全然いいんでしょうけど、うん、そのドラマとして描く場合も、そいつ主軸にせざるを得ないじゃないですか。だからそういう意味でアイアムヒーローも何かこう突出したカリスマ人間とかを登場させて、だからそいつがどうやっていう話とかは別に見たくないかなーって。まあただそういうのを作らないと物語として全然先に進まないから、仕方がないんかなって気がするんですけどね。
単純な位置サバイバル描くだけっていらんけど、まあそうだと話全体の流れがね、
そうなんですよね、
全く作れないから、やっぱこういうキーキャラは要所要所で絡んでくるんやろうけど、まあ多分すげえキャラなんじゃないですか？この人の描くキャラだから、人間のエゴというか、うん、とんでもないやつ。だってあれでしょ？何やったっけ？確かにウィキ見て思い出したけど、バットでフルスイングの YouTube の動画とかいう、
そうそうそうそう、
あれあるでしょ、だいぶ来てるキャラですよね。
そうそうそうそう。まあ、なんつうの、キャラ立つような感じじゃないですか。
うん、うん、そう
っすね。もう触りからしてね。
はい、
ただ別にそこあんま興味ないっていう、個人的な好みの話なんですけど。
俺閉じこもりじゃない、モール編、うん、アウトレットモール編で出てきたちょっと行かれたやついたんじゃないですか。井浦じゃなくて。井浦はすごく納得できたんですよ。ああいうやついる
な。ああ、わかるわかる。そうそうそう。
もう一人はサンゴか、
うん。
あいつほど、なんていうかな、自分のエゴを出しまくったキャラは、まあ、あの状況からやったら本当わかるけど、あそこまで行くと俺なんかでちょっとフェイクなんですよね。うん、なんか人間像として。ここまで行ったキャラがここまでこう出せるかなみたいな。うん、まあ、周りのモラル崩壊してたら可能性は大やねんけど、
うん、
なんかちょっとあそこまで行くと冷めるというか、あ、なんか、ちょっとリアルじゃないなっていう気がしちゃう感じがしたんで、逆にリアルなのかもしれへんけど。
まあ、俺の場合はリアルかリアルじゃないかとか、居心地の悪さをすごい感じしまうんで、なんかもう悪意しかないじゃないですか、ああいうキャラクターって。全然またこれワイヤーもヒールと関係ないんだけど、
うん、
そういう意味で最近俺、古谷実の漫画が全然読めなくて、
ああ、は
あ、
は
あ、
は
あ。その、もう、稲中イコール古谷実の漫画が辛くて読めないんですよ。
ああ。
なんか、ある種すごいリアルな描き方をする。あれがリアルかどうかは別として、
うん、
すげえリアリティのある、悪意のあるキャラクターとかを描いたりするでしょ。
描きますね。
で、わかるんですけど、なんかそんなあんまり読みたくないっていうのがあって、
ああ
、辛いですよね、読んでてね、なんか。
あ、それはわかるな。しんどい、しんどい、
ね。しんどいんですよ。
ね、
だから、アイアムヒーローもそんなキャラクターばっかりになってしまったら、単純にしんどい。
そうね。そういう中で、ヒデオくんのキャラはいいよね。
うん、言うても、ヒデオかなりフィクションですけどね。
まあね。
あの状況下で、 結構冷静やからね。
うん。
柔軟に対応していってるから、状況に。
確かに。でもあの、お金を律儀に置くくだりとか、まあ、いいかって時も言ったけど、ああいうノリってまあ、ね、ああいう対人恐怖症までいかへんけど、ちょっと社会の、なんかな、気真面目さみたいなのがちょいちょい見える感じはすごく好きやねん。うん、それもちょっとずつ壊れていってんのかな、やっぱり、よく見ていくと。
いや、それを言う表現ではあるルールはあるんじゃないですか。
うん。
まあ、彼も決して普通ではないでしょう
か。そうですね。やっぱあの、ね、銃撃つのに慣れていて大丈夫かって言われてたとか、うん、とかあったもんね。
そう、だからああいうね、こう、微妙なこう、心の基調ならいいんですけど、あまりにも分かりやすい悪意の人間が出てくるともう読んでてしんどくなっちゃうんで。
まあなあ、でも話進めるには出さざるを得ないんやろうなあ、難しいところですね。
はい、8巻か。はい。な。ショッピングモール編が終わりの時に、
うん、
終わりかけの時に、ヒデオと一緒にこう、モデルガンで一緒に活動してたやついたじゃないですか。
いましたね、なんだっけ、ベーコン。
はい。で、最後、
ベーコン置いてく。
橋から飛び降りて死んでもうたやつとか、
ね。あの人ね。
ああいう表現が、すごい、なんかわかるし、リアルかなと思うんですけども、
うん、
そこまでサバサバした。でもサバサバじゃないんかな。頭いってしまった結果なんかなとか、なんかああいう微妙な感じって、
うん、
テイスト的に僕は好みじゃなくて、なんか。
あ、そうなんですか。うん、僕はあの表現結構し、あの最後の最後でやったことがベーコンかよっていう。
うん、だからなんかあれはわかるんですよ。なんか、で、ヒデオも、もらったベーコン取りに帰らなくっちゃったら気にするとことか、ああいうとこ好きなんですけど、
うん、
なんかあのベーコンが最後、じゃあな、みたいな感じで橋から飛び降りてしまうときとか、
うん
は、なんか、そういう、さらってしたらいらない。
あ、そう。
なんやろな、そこはもう好みの問題でしかないんですけど、もっと悲壮感欲しいんですよ。
ああ、なるほどね。俺はすごく好きだったけどね、あの感じが。
結構ね、人が死ぬ時って、意外とリアルな状況で話すならば、人が死ぬ時って、ドラマってないじゃないですか。
はあ、はは
あ、急に死ぬでしょ、人ってなんか。
まあもちろんそうね。
そういう意味では、アイアンマンヒーローの中でのキャラクターの死に様っていうのは、ある意味リアルやなと思うんですよね。
うんうんうん、
なんかえ、何みたいな感じで死んだするじゃないですか、なんか。いてて、みたいな感じで。ああいうのがすごいリアルで怖いなと思ったらするんですけど、ここぞっていう時は、ちょっとドラマティックにしてほしいんですよ。
ああ、なるほど。いや、俺は、そうやな、うん、好きやけどね、ああいう感じ。だから、
そう、あんまりね、リアルな描き方がずっと続くと、
うん、
心が辛くなってくるんですよね。
しんどいけど。
そう。すごいわかるんですけどね、重いものがあるんですけど、辛くなってくる。
そう。だあそこで、俺は死ぬけど、ベーコンは置いていくからな、みたいな。
そう。
お前の命はベーコンよりか、みたいなところ辺がのシュールさ。これは置いていかなきゃねっていう、
そう思
った思考回路。自分今から死ぬんだよ、みたいな。
そう。なんかね。
これは好きなんですけどね、逆に。
そう、表現としてすごいわかるんですよ。切なさ、クライマックスじゃないですか、あんなんて、うんうん。なんか、でも本当あれが続くと辛くなる、本当に。
まあね。
心が辛くなってくるから。
そう
ですね。多分、あ、わかった。多分、なんか、ドラマティックにするから、ドラマティックにするか緩和されるんやね、映画とかはね、やっぱそこ。
あ、そう、そうやと思うよ。
そこをドラマティックにしないからこそ、
そう。
ある意味、心が辛いっていうのは、まさにその表現として求めるところであるんでしょうけど。
要は死ぬ目的とか、うん、死ぬ意義とかが映画ではやっぱきっちり作られるから、うん、死んだのを見せつけられた後でも仕方ないよね、とか。
あ、そうやな、その、死んだことに意味を持たせてしまうからね、ドラマティックにすると。
この人がこうやったからこそ今あるんよね、うん、みたいなのがあるから安心して死んだの見れるけど、結局そういうのがないのに近いじゃないですか。
あ、そうやな。死ぬのに意味がないって突きつけられるから見てて辛いよな。
そう。それでも現実はまあそうやから、俺は好きなんですけどね、そんな意味持たせてほしくないわ、逆にと思うぐらいなんで、まあ確かにね、しんどいんですけど、連続すると、そういうのが。でも、よくそれで、逆に言うと本当難しいわけじゃないですか。人バンバン死なすといてさ、うん、その意味もなく死んでるのを、多分描く方もしんどいと思うし。
いやだからね、作者的には、 異常来たすんじゃないかなって思いますけどね、こんなん持って帰ったら。
もうあの人、すでになってる
から、ツイッターではなんか下ネタしか入ってなかったしますけど。
だいぶ、逆に今、こう、やりたい風に書かせてもらえてて、今、生き生きしてるのかなって気がするけどね。要は漫画ってそもそも載せるのに、そこって意味を持たせないとダメみたいなのが、編集者だったりさ、漫画サイドからありそうじゃないですか、そもそも。そういうのが今、なしで書けてんのかもしれへんなっていうのが、やっぱりこう、伸び伸びやってんのかなっていう。だから今、そういう意味では、主人公の周りにキーパーソンが2名いるじゃないですか。うん、2名なのか1名と1体なのか知らんけど、あそこら辺がきついよね、どうなっていくかね。
ああ、そうやな。なんかこう、ヒリオと行動に共にする女性、名前すげえ忘れてしまいましたけど。
名前ね、本名とそうじゃないのとか混じってるから、ヤブ。ヤブって言われてたやつで
しょ、彼女とかが何かしらこう、不幸な目にあっていくのはちょっと見てられないです
ね。そう、ね、あれ辛いよね。あとヒロミちゃんね、ヒロミちゃん、ね、あの2キャラがどうなるかでだいぶしんどい、
そうなんだね、
展開なのか、
面白いけど辛いっていう
ドッグボカーに繋がる気がするんで、ちょっとそういう意味ではあの2人がどうなっていくかは興味あるな。
まあまあね、本当、まあある意味読んでて辛いっていうのはそこまで徹底されたクオリティだからっていうことなのかもしれないですけど、まあ僕的にはちょっと今後はまとめて読もうかなと。
ああ、そうなんですね。まあ僕は一応追いますよ。毎月、毎巻ね。一巻出るたびに。確かにね、しんどくはなってきてるね。うん、そうですね。
はい。
こんな感じですかね。
まあ話せるとしたらこんな感じですかね。
そうですね。まだなんかこう、これをで話したいっていうわけじゃないんで、正直今までのこう、だらっとした感想ではあるんですけど。
うん、はい。てなわけ。
はい。
今回はここまで。
はい。
はい、お送りしたのは澤田信也と、
中野浦でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。